皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んづくです。
ひろみです。
はい、4月の20日20、
はい、はい、
なんか最近ちょっと暑い日とか、
うんうん
うん、春以上というか、
はい、
なかなかいい日々よりで、
そうですね、
ございますね。
はい、
桜はどうですか、見に行きましたか？
あの、わざわざ行ってないけどね、
ね、
うん、綺麗ですよ。
はい、
うん、
まあ桜といえば、
はい、
前回ね、関係ないんだけど、あの、国防動員法という、
はい、
あの中国の法律で、はい、あの要するに民兵、うん、あ 民兵と化すると、うん、いわゆる一般の中国共産党、あの党員スパイが、うんうん、まあ有事の際に、
はい、
まあ、暴徒化するぞということで、うんうんうん、ちょっと気をつけないといけないなというところで、うんうん、
はい、
あれからまたその中国って、
はい、
ちょっとうん、いろいろと調べるというか、ちょっと僕もチェックしてるんだけど、うんうん、はい、どこまで本当かどこまで嘘かちょっとわからないんだよね、うんうん、中国って、
うんうんうん、
だけど最近あのなんか突然死する若者が増えてるとか、
はいはいはい、
あと旧正月の時に人がものすごいガラガラだったりとか、
うん、
そんな話題がちょっとあったりして、
うんうんうん、
空港とかショッピングモールとかがすごい閑散としてる動画とか
あって、うん、なんかね、そうそう、日本も、うん、その団体観光客、
うん、
中国からの観光客が少なくなってるというニュースは見たことある。
あ、うんうんうん、確かになんか毎年騒いでるけど今年そんな騒いでなかったよね。
そうだね、うんうんうん、
なんか爆買いだっけ。
そうそう、爆買いあったね。あったね。そうそうそう。ただちょっと、うん、あれだよね。住み着いてる人たちはちょっとずっと、うん、
いるけどね
。
まあ、ね、いわゆるその一般のその中国の方が旅行に来る人がだいぶ減ってんだなと。
うん、なんかそれは体感的にも感じるな。うん、
まあ本土でもまあちょっとそういう話題が、
うんうんうん、減ってる
とね。ちょいちょいと、うん、あの人が減ってるぞということが話題になってると。
あとワクチン早かったもんね、打つの ねきっとね。
なんかさ、でも、
うん、
その死因は大体その突然死する若者の死因は大体その心、
うん、
あ、何、心不全とか、
あ、
いわゆるそういう疾患系のあれが多いらしいんだけど、
はい、
なんかその何、あの看護家が間に合わないとかって、なんか嘘か本当か分かんないけど、
うんうんうん、
でもちょっとそういう話題になってたなと思って。
突然死は日本も多いよね、
うん、
私の周りに聞くのも突然死が多いですよ、うん、
あのリアルで、
うん、
あの前話したかな、うん、あの知ってる方の娘さんがちょうど19歳、
うん、20
歳前ちょっと前にして突然死、うん、うん、実際にいたのよ、そういう方が。
うわ、
うん、
うん、
で、
うん、
その死因はやっぱりその疾患系のあれだったんだよね。もうそれってさ、もう
なんかね、聞くのがね、
もう早い話だわ、ワクチンでしょって、
ね、辛いね、ね、
もうさ、ここまで来ると確率論の問題じゃなくて、
うんうん、
だって実際さ、そのワクチンで原因でっていう方って結構もう認定されてる人も多いわけじゃない、
うんうん、
それでもさ、まださ現状で言うと、
うん、
まだ何のまだ信じてる人が逆にいるぐらいでしょ。
そうだね、体調不良とかまだワクチンと結びつけてる人は少ないよね。
少ないんだろうな、
うん、
でも相変わらず救急車多いしね、
まだですね、ちょっと見てるとは辛いかな、
ね、
うん、
いい加減気づけよって感じなんですけどね。
はい、ね、
うん、でもさ、やっぱりあの、うん、何も変わってねえなと思うのが、
うん、
買い物スーパーとか行くとさ、
うん、
相変わらずまだ手をシュッシュやってる人もいるしさ
マスクもね、
マスクをしてる人もいる、いる、
いる、いる、いる、うん、いるよ、うん、
いるし、うん、っていうところで、
はい、
皆さんお金持ちでいいなと思っちゃうよね最近
なんかつくづくさ
お金持ちじゃないよ、
ね、なんかさ米の問題一つとっても、
うん、米は高い。
今前ちょっと前が、うん、だいたいキロ1000円ぐらいのイメージかな、1キロ1000円のイメージ。でちなみに僕昨日スーパー行ってちょっと覗いてみたら、うんうん、1キロじゃなくて900グラムで998円
だった。わ かる。私もねこの前行ったらね、うん、2合500円だったので、2合
で売るようになった。
そう、初めて見た。
確かに俺それの1キロのところを見たら6合って書いてあった、
う
ん、本当、うん、なんかその時気づかなかったけど、うん、5で表記するようになったんだと思って、
そう、2号ってみたいな、
えって感じよね。
ね
え、2号ってさ、だって普通の 3,4 人の家庭で、
いや 3,4 人じゃ2号
足りない。
足りない。
あ、足りないか。
足りない。
3人かせいぜい、
うん、そうだね、そうだね、
うん、4人目はちょっと
足りない
かぐらいだよね、
うん、足りない、うん、
すごいね。
すごいよね。しかも1回分でしょ。だからさ、な
そう考えるとさ、うん、めちゃくちゃすごい高い。
だからお米はやばいですよ今、
うん、だって僕が、うん、とあ、じゃあそのさっき言った2号でいくらとかっていうさ、
う
んうんうん、いやそれほぼ毎日でしょ、
うん、そうよ、そう
かけることの30、
毎日っていうかさ毎食
あるからね。毎食、あ、そうか、毎食か。
そうそうね、お昼だってお弁当作って持たせてるから、うん、うちなんかは、うん、2号ってと思ってど
でさ、うん、倍では言ったよね。
倍？
うん、あの金額、そのキロに対しての、うん、
ああ、あれね、5キロがね2000円ぐらいでずっと買ってたのが、
うん、そうだね、
今4000超えてる
からね。4000超えてる、うん、うん、4000じゃちょっと難しい、うん、5キロは、うん、
そう、
うん、すげえ時代になりましたよね。
すごい時代だったね。まだ上がるとか、うん、
上がるとか上がらないとか、
ね、ちょっと先がさ読めないから、うん、あのでもこれって JA
なのか、まあ政府が支持してるのか、あの農林省とかが、
うん、
でもさ不思議なもんで、うん、あのこんだけ米が高い、うん、米が不足してるって言いながら、うん、ちゃんとしっかり輸出してるんだよね。
ねえねえ、
輸出してて、うん、むしろ向こう海外では余ってるらしいし、普通の値段らしいからね。
そうなんだ。あのね、うん、私ねフェイスブックでね広告で上がってくるんだけど、うん、在日用にお米売ってますっていう広告上がってくるの、う
ん、在日用に。
在日って言っても、うん、何かカンボジアとか、なんだろう、あ、ベトナムとか、なんかそっち系のちょっと分かんない、ヒョロヒョロ文字だからちょっと分かんないんだけど、
ああ東南アジア系の
人たち用に、うん、あのお米いっぱい売ってますって言って、コメント欄が30キロください、50キロくださいとかって入ってんの。
ええ
でしょ。こっち2号とかでさ売って買ってんのにさ、うん、ね、1キロが高いとか言って買ってんのに。
え、それってさ
上がってるよ。
え、何、フェイスブックであの広告が入ってんの。
広告ばっかりでしょ、
うん、俺も広告、あ、大体ね倉庫と倉庫関連と天皇関連の記事しか出てこないっていう僕
そう、私その広告の中の一個にお米在日用に、私ちょっとね英語のやつあげたりするから、うん、私も在日だと思われてんのね
でもさ、それってさ、個人なのかな、それとも会社、企業。
ああ、そういう、なんか、だからその人もきっと詐欺師よ。
だろうね。
その人も詐欺師なんだけど。
だってさ、米ってさ、うん、本来はあれでしょ、ちゃんとした資格っていうかさ、うんうんうん、お米屋さんなんかは、うん、そういう、うんうん、管理能力っていうのかしら、
うんうん、
管理技術がないと、うんうん、あの、要は、温度がこれぐらいで、湿度がこれぐらいでっていう、
そうだよね。
管理をして、初めて売る資格があるというか、うんうんうん、だから一時メルカリとかさ、あの中国人とかが買い占めてさ、うんうん、でなんか売りますみたいなやつじゃないって、 あれって結局管理されてるものじゃなくてさ、うん、玄関先にぶっ積んでるやつを転売してたわけじゃん、
うんうんうん、
でそれでちょっと問題になってたじゃない、うん、恐ろしいね。
恐ろしいね。 なんか本当ね、ひどいよ、うん、ひどいひどい。
まあ、そりゃトランプさんが日本の米に 700% の関税かけたくなるわね
700% すごいよね。
すごい。
あれはアメリカいらないって言ってるんだよね。
でしょ、
ね、
うん、ね、だって700%
だね。
せっかけるってさ、
ね、だから国内で回せばいい話なんだけど、回したくないないんでしょう、あの人たち、まあ、本当に金だけ、自分たちだけって感じ。
トランプさんからすれば、もともとそのトランプ関税と言われるもの、ね、4月2日から始まったけど、はいはい、あれって要するに日本に対しても、はっきりとさ、アメリカに対してさ、正当な、何、税金
じゃなかった、
じゃなかったってことをはっきり言ってるわけじゃん。
そうそうそう
そ
う。
それで一応一律関税が 10% プラス、日本は 14% だったけど、まあそこで今3ヶ月間一応様子見みたいな感じには一応なってはいるけど、でそこでまたちょっと中国の話題に戻っちゃうけど、中国が確か
124%
すごいよね。
すごいね。
だあれ元々はかけられ100ちょっとだったっけ、元々、でそれに対してさらにかけられてみたいな感じで、今124だか140いくつだ、忘れちゃったけど、すごいよね。いまだかつてない
ないね、
事件だよね、これね。
でも中国も悪かったもんね。
まあそれはそうでしょうね。まあ、
ね、だってダイソーとかも全部メイドインチャイナでね、だって大体全部チャイナじゃない、なかった。
いや、あれってさ、いわゆるあれで中国対中国共産党に対する圧力というか、まあいわゆる、まあトランプさんの元々の原点の公約に行くと、そのディープステートを排除するっていうさ、で今まではその USAID とか、あの教育省とかの廃止とか、そういった動きとかは国内、アメリカ国内に、まあ影響するというか、でだんだんだんだん USAID あたりから海外に波及していくような動きになってきて、でトランプ関税というのの、また具体的にお金にまつわるそういう炙り出しっていうのかな。
そうだね、そうだね。
あれ完全あれ DS の炙り出しだよね。
そうですよね、
それに見事引っかかった石破さんみたいな、そんな感じだよね。
そうだね。
あれなんだっけ、誠に遺憾じゃなくて、なんつったんだっけ、
なんだっけ、あ、国家危機、
国家危機に値するみたいな
こと。そう言ってさ、でしょうね。
いや国家危機じゃなくてお前の危機だろみたいな。
そうそう、崩れてしまえ。
でも面白い図式だよね。あれでさ、日本の政治家も、要するにトランプの政策に対して賛同していくのか、もしくは反対しているのかっていうのが露骨化してきて
る。そうだね。でもどっちにしろ崩れるでしょ。
まあ崩れるし、なんていうのかな、今までってさ、なんかどっちつかずの、ただマスメディアがトランプ叩きをやってただけだったけど、今度なんか具体化してきてるなってすごい。
そうだね。
だってさ、あの例の小泉進次郎君が、確か国会の答弁の中に、トランプ大統領は文章を読まない、読んでないみたいな
投影
なんか言ってたんだ
よ。
はぁ、みたいな。小泉公文というあだ名がつくやつに言われたくねえよみたいなさ、お前に言う資格ねえわみたいなさ、
もう茶番も全然見てないわ、そうなんだ。
そうそう、なんかちょっとさ、受けた。あれも狙ってんのかね。
狙う、なんだろうね、
小泉公文に対してまた。
小泉はね、ちょっとね、イライラするからね、何、あのビニール袋
ね。
ね、イライラするから。
なんかね、彼を見ていると、なんかもうすぐ ISIS とかもうそのそういう、ね、ジャパンハンドラー系の、ジャパンハンドラーといえば先日 ね、アーミテージ博士がお亡くなりになられたけど、
ね、
あれ結構大きいよね。
大きいね、大きいけど、ちょっと私はこのスピードで行ったら、ちょっともうちょっと ね、スピードアップしてもらわないと、私の生きてる間に終わらないとか思ったりして。
まあね、でもなんていうのかな、このプラン自体が、今まではさ、そのなんていうのかな、そのトランプさんが就任してから、ここ何ヶ月だ、3から4ヶ月と中で、だいぶさ、アメリカの中も整理されたんじゃない。確か
そうだね、
なんだっけ、あの不法難民に対してのさ、強制送還もさ、あれがなんだっけ、4月の 20日まで。
そうそうそう。就任式の時に南部公共の、うん、国会非常事態宣言をしたのね。その時の猶予が90日間で、うん、90日間が終わるのが4月の20日。
20日今日ということで。
ね、うん、不法意味はいなくなってるでしょうかね。
しょっぱなやったもんね、早々に、うん、
ね。
でそこからかなりの人数がだいぶ、
うん、そう
あれからその情報ってあんま出てこないけど、でもだいぶ片付いたんじゃないかなって
。ねえ、日本もどうなんでしょう、うん、
だから、うん、ちょっとあのどういうスピード感になるんだろうと思ったけど、でもあの難民自体を3ヶ月でってすごくない？
すごいよね。すごい。アメリカ大陸だからね。
そう、うん、アメリカ大陸の中で。
だからね。
でまあどこまでまあど蓋を開けて見ないとわからないけども、うん、でもすごいよ。
すごいよねこれね。
だってさ、日本にいる、うん、そういう外国人を追い出す方がよっぽど簡単じゃないの？そう考えると。
本当だね。
やる気になればマジ1ヶ月であれば終わるんじゃないこれ。
かな。
だってその入ってる規模感も違うでしょ、
うん、だって。あ、そうだね、うん、
でましてはさ、うん、アメリカって広いからさ、
そう
どこに潜伏してるか分かんないのとかいるじゃん、
ね、いや分かるね。だからさ、
うん、
だからもうさ分かるんだよ、技術があるんだよ。
そうスマホね。スマホじゃないや、まあ、スマホもそうだけど、
GPS っていうのなんていうの、うん、もう分かるんだよ。
だからあれもさ面白いよね。だってあれをさ、バイデン政権が、うんうん、あの難民たちを引きどんどん入れてる時に、はいはい、ID だっけ、うん、なんかスマホを持たせてたんでしょ、
ね、
うん、もうそれ自体がなんかさ、
ね、
計画だったのかなと思うよね。
そうだね、
うん、まあちょっと普通で考えたらはーんっていう内容だけど、うんうんうん、でもその時点から仕組まれてたのかなって考えるとすげえなと思うよ、う
ん
う
ん、あでも日本もそうかもね。そうそう、空港で無料 SIM とか配ってるもんね。
あ、そうなの？
え、そうだよ。
あ、私知らなかった。
あ、そうです。
あ、本当？あ、じゃあ同じだ日本も。
あ、そうよ、
うん、だってスマホ持ってない外国人って絶対いないしね。
うん、
むしろ外国人の方が絶対持ってそうだしね。
だからもう全部ねバレてるのよ、うん、
ね、
バレてるの。外国人じゃなくてもさ、うん、工作員も、うん、バレてるよ。
ね、
ね、
なんだっけ、ジオトラッキングだっけ、
うんうんうん、
あのその特定して、
そう特定してね、うん、もう
その技術はもう前々からあるしね。
うんうん、
だもっとうちらの知らない内容もあるかもしれないしね。
あると思うよ、うん
うん、うちらレベルで知ってるのがジオトラッキングとかっていうレベルでも知ってるぐらいだから、うんうん、もっとあるよね。
もっとあるよね、うんうん、
下手すりゃさ、その人のもちろん当然喋ったこととかそういう記録もそうだし、うんうんうん、その人 その今どこにいるかも当然わかるし、うんうんうんうん、思考とかも実は分かったりしてね。
ね、言ってるね、うん、そういうのね、うん、うん、
すごいね、
すごいね。
なるほど。じゃああれだ、今不法難民というか、うん、まあクルド問題ってさ、いまだにまださ何も変わってないけど、うんうん、まあ、うちの方なんかも何にも変わってないね、
うんうんうん、
だけどあの人たちも絶対さスマホ持ってるしさ、
え、もう絶対だと思うよ、うん、もうみんな
持ってるだろうし、
私のことだって分かってると思うし、
そう考えるとやっぱさ、うん、日本の掃除って早いだろうね。
早いね、やろうと思えばね。
アメリカ本大陸で3ヶ月で日本つったら、その面積で割ったらさ、うんうん、もっと数週間で実は終わっちゃったりとかさ、
できるかもね。
できるかもしれないですよね、
うん、
てか早くやってほしいですね。てか早くやりたい。
本当だね、
うん、
もうちょい
ね、
うん、
それだったらもうなんつうの、前回やったさ、うん、国防動員法ってさ、はいはい、もう全然怖い話じゃなくなるしね。
そうだね、うん、そうだね。なんだっけ、うん、90日間関税、関税も90日間じゃなかった
。そう、関税もその
猶予が、
追加関税のあれも、うん、猶予がやっぱ90日
で、それが7月5、6、7月でしょ、
うん、
だからちょっと夏には、
うん、でもさ、うん、関税される、だってトランプさん自体がその関税をかけたくて関税言ってるわけじゃないでしょ、
うん、
あれ要するにアメリカの経済を張ってね、うんうんうん、取り戻すためにやってるっていう部分もあるけど、う
ん、だからさ、すごいアメリカもやられてたんだね、うん、日本も本当にずるいことをしてたんだよね、うん、大企業がさ、うん、 税金払わないでもらってたわけでしょ。
だそのさトランプさんの思惑はさ、うんうん、もうやっぱ原点に戻るけど、うんうん、やっぱ ディープステートを潰しというか、うんうん、排除、うんうん、そっから発想生まれた発想の可能性だから、うんうん、やっぱ課税したいがための目的じゃないんだろうね。
あそうそうそうそうそうそうそう、うん、これをね暴露してくれたっていう感じだよね、
うん、そうそうそう、うんうん、でさあどうする DS 君たちよっていう話でさこれから、
うんうんうん
うん、で早々に慌ててる石破君とか
っていうかさ前から言ってるじゃん ねずっと言ってるから、うん、今更言ったから会議が始まるとかさ、うん、おっそもう仕事がおっそと思って、
でちなみに4月の22日に、
うん、
あの公明党代表、
は
い、
うんうん、
代表がいわゆるその日本の与党だ斉藤なんとかだろうと
全然わかんないよ、うん、
まあ一応、うん、その日本の代表として、
うん、
なんとなんとうん、いわゆる外交しに中国へ行くわけですよ、う
ん、は？
はい、でこれは、うん、まあただ行くだけじゃないでしょうねって話で、うんうんうん、だから今世界がそのトランプ政策側に行くの、うんうんうん、寄るのか、
うんうんうん、
それから逆行していくのかの、
うんうんうん、
多分ことでしょ。
そうだね、
なんで中国行くんですかって話で、
うん、炙り出しなんだろう
ね、炙り出しというか、
うん、
もう見え見えだよね、
見え見えだよね、
うん、だってこれまだ最近出たニュースだったんで、
うんうん、
これだって絶対トランプさんは知ってるはずだろうし、
うんうんうん、
ああ日本は、まあ、石破政権は中国寄りなんだと、
うんうん、そういうのをさだから、うん、こういうのってさ私たちがさ今までこう、うん、X で喋って、
うん、
発信してたことなんだけど、うん、世界発信はまで行ってないじゃないトランプさんが ね、
う
ん、あんまり日本のことってさ、
うん、
全然もう無視してるかのごとく、うん、何にもさ発信してなかったじゃない、
うんうん、
でこの感染の時から日本を言うようになってくれたのよ、
うん、
ね、
なんか今まではその、うん、なんて言うんだろうなこじんまりとした発言だったんだけど、ね、で今の発言ってもうオールワールド世界というか全世界に向けちゃって言ってる感じだよね。だいわゆる陰謀論が陰謀論じゃなくなってきたみたいなレベルの話になってきてて、
で日本もこんなに悪いことしてたんだとかさ、うんうん、ね、その車業界にしてもさ、
ね、
ね、うん、だからそういうのをトランプさんが発信してくれることによって、うん、世界にこう
どんどん
ね発信してくれてるから、
うん、
あやっとなんか
うん
ね、分かってもらえるっていうかさ世界に、
ね、
うんうんうん、
でそれが、まあ、もそれをもう後押しするようにまた日本クソ政府はまた中国に行くと
だからそれを
表明するし
中国と日本の関係みたいな、
うんうん、
こんなに悪いかった、ね、日本が中国にやられてるっていうことも出ていくんじゃない、ね、もうちょっと
実はこの政治がこの政治家中国人じゃねえかとかね、
そうそうそう
出てきたり、
うんうんうん、
ねいいよね河野君とかね、
う
ん、
そうだよあってさ、うん、そう世界にさ向けて言いたいじゃない、
うん、
気づいてみんな気づいてよってさ日本こんなやられてるんだって、みんな分かんないからさ顔がさ中国人だろうか
そうだよね、
うん、
でもだんだんその辺がさ、
うん、
まあ例えばだけど、
うん、
全然関係のないというか別の外国の方が日本を見て、うん、日本はトランプ寄りなのか、
うん、
中国寄りなのかって見たら、うん、誰が見ても中国寄りって思うやつだきっとね、
あ、 だよね、
まあ、それってでも蓋を開けてみたら、うん、やべえ国じゃん日本みたいな
そうやべえですよやべえですよちょっと何語ですよ、
うん、でもそういうのがどんどんどんどん世界的に見られてくるって感じかな、
うんうんうんいや いいんじゃない、
いいよね、
だって日本すごい日本すごいってすごい言われてて、
うん、
私すごく大事って言ってたんだけどさ、
ね、
伝わらないいや日本はすごいすごいって言うんだけど、
まあ本当の意味ですごいなこれからだぞずっと
そうねそうね
うん、うん、まあなんだろうな悪しき習慣というか、
うん、
結局日本自体が結局結論的にはその、うん、ねいわゆる、
うん、
中国とか朝鮮に乗っ取られてる国なので、
うんうんうん、
だから
そうそう
一見なんか良さげに見えても結局はコントロールされてる国なんだよっていう、
ね、
それがひっくり返ってくると、
うん、
さどういう楽しみが待ってるのかなっていうところで、
うんうんうん、
本当すごい楽しみかな
ねちょっと日本人も分かってほしいけどね、
うん、本当だよね 本当にだからもうスーパーでさ米見て竹竹言ってる場合じゃねえんだよって話よね。もうお金持ちはいいね。
食料食料
そうそうそうそう、4月にあの日本政府が食料供給困難事態法っていうの事態対策法、
うん、
もう一回、食料供給困難事態対策法っていうのが敷かれて、はい、敷かれたんだよね。
うーん、
でこれあんまりニュースになってないのこれね。
知らな知らなかった。
だ結論は、うん、ちょうどさ米の物価高が米とか高くなったりとか野菜が高くなったりっていうところを見据えてやつらがこんな変な法律を持ち出してきて、結論は配給制にしたいんだって、
はあ、ひどいよね、うん、それ最初の頃聞いたことある、
うん、
だから食糧難にしたい、
したい
ね、したかったんだよね、うん、っていうのは最初の頃、うん、聞いた、うん、聞いててまだそれを推し進めようとしてるのがやつらの計画なんでしょ。
やってるんだよね。
配給はやばいよね。
配給やばいね、
うん、
でもそれがさちょうどなんていうのかな、米は一番誰でも分かるじゃん、高くなったって、うんうんうん、まあ、野菜も、うん、あのキャベツとかさ白菜とかもさ、うんうんうん、白菜なんかすごいよねまだね。
そうだね200、うん、そうだね。でもね300円切ってる、うん、切ったかな。
あそう、
うん、
まあちょっと異常な事態があるけど、うん、結局そういったものとかで生活、まあ、さっきから嫌味でさ、うん、みんなさんお金持ちでいいよねって言ってるけどさ、うん、いやそういう人たちがいよいよ値を上げる時が来るっていうさ、うん、来たら本当に配給制になっちゃうっていうさ、
うん、
すごいよね。
配給制はね、戦後もあったじゃない、うん、戦後も配給制があって、うん、配給止まったかな、うん、か止まったのか、うん、配給が遅れたのかで、うん、みんながお腹空かせちゃったの、うんうん、その時に、うん、食糧命令って言ってデモを起こしたの、うん、それで、うん、天皇の皇居の周りに、うんうん、みんな民衆が集まって、はい、自分たちだけ贅沢してんじゃないって言って、うん、怒ったデモがあったのよ、うん、ちょっと一見いいじゃない、一見いいんだけど、うん、今こう目覚めてみると、うん、あれもやらせでさ、うん、止めたのわざと配給だと、うんうんうんうん、やつらがコントロールできるわけじゃん配給にすると、うんうんうん、それでガス抜きっていうかさ怒りで、うん、デモやって
で今のさ財務省解体デモみたいな、
うん、あそうそうそうそうそうそうそうそう、それでコントロールされちゃうから、うん、配給って言って向こうにカードがあるっていうのは絶対良くないですよ。
うん、
うん、
まあね、
だからやっぱりおつながり、横のつながりで、うんね、みんなで助け合ってやっていくっていうデモは良くないですよ、
ね、うんうんうん、そうだね、多分そういう事態になったらやっぱそういうデモを起こすとかまだ出てくるんだろうね。
でね、コントロールしたいんだよね、うん、向こうはね。
そうそうそうそう、うん、でもどうなんだろうね。でもそのなんていうのかな、これからなんていうのかな、その、うん、前々からそのさクリフ・ハイさんが言ってる、うん、そのサイファイワールド的な、
はい、
で大体その6月ぐらいまで今どうっていう話とかあるじゃない、はい、でそう考えるとさっきひろみさんが言った、うん、アーミテージ一人死んだぐらいじゃちょっとみたいなあるけど、
う
ん、でもさ、うん、宇宙人出てきたら終わっちゃうかもしれないよね。
そうだ、もうそれしかないでしょ。
でさチラチラさ、そのなんだっけ、トランプさんだっけ、なんかそういう
技術がね、
うん、技術があるっていうさ、なんだっけ、ゼロポイントとか、
そうそう、米軍はね、もう持ってるって言ってたから、う
ん、多分、うん、今多分外交のカードとしては出してないけど、
うん、
表には、うん、でも、うん、そういったもので、うん、世界中が黙らざるを得ないような事態っていうの、
うんうんうん、
が見えてきたら面白いよね。
それが宇宙人
で、宇宙人だで宇宙人っつってもさ、宇宙から来る宇宙人なのか、はい、もうすでに地球にいる宇宙人なのか、うん、でも地球にいる宇宙人ってクソ宇宙人
ですね。
だよね、
分
かんないけど、
うん、
でもこれからちょっと宇宙人ちょっと注目していきたいですよね、
はい、
悪い宇宙人には、いや宇宙人は悪いものだと考えておきましょう。
はい、